水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、しばらくの間お付き合いをお願い申し上げます。立川談笑でございます。いよいよ夏休みも近づいたということで、民の計画を立てるなんて人も多いんじゃないでしょうか。あのね、よく言う話ですけれども、計画してる時が一番楽しいなんていう言い方をしましてね、実際に行くと疲れちゃったりだとか、意外にね、あのウェブで見るほど綺麗な景色がなかったなんていうこともあるようですけど、それはだって天気がね違ったりしますから。ただ少なくとも目指しているお店がその日は定休日なんていうのはとっても残念ですからね。ですからその下調べというのも必要なんですけど、私は個人的にもう本当に仕事でもね、あちこち行きますから、あの下調べはしていくんですよ。でもね、調べすぎない、その場でんというね、アンテナを働かせてたまたまこう入っていくっていうのが好きなんですね。それでそこでドーンと大きく感動をして、でウェブで何だったんだろうって調べてみて出てないっていうのが私にとっては一番の最上級ですね。それがこの間の韓国プサンだと、お年寄りばっかり集まるダンスホールっていうのがありましてね、もう日本人なんか誰もいない、若者も誰もいない、ウェブで探してみたらそんなの全然日本語の情報にはないんですよ。そういうところに行き当たるというのがまた旅の楽しみだったりするんですけれどもね。今日はそんな旅についてのお話です。改めましてこんばんは。東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー、村田睦美です。
落語とお金ってのは切っても切り離せないもんでございまして、お金の話もたくさんございます。そんな落語からお金について学ぼうってそんなに難しい話ではございません。落語からお金の知恵かなんかをちょこっとでも持って帰ってくださいね。
今週は立川談笑さんによる古典落語愛宕山を披露していただきます。お楽しみに。水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組は水保証券の提供でお送りします。
古典落語には珍しいレジャーの話でございまして、一席申し上げます。いわゆるお大臣と言われるようなお金持ちでございますね、若旦那。この人が、芸者氏や太鼓持ちを連れて遊びに行く、いわゆる物見遊山の旅というやつで、今日大阪を見物いたしますけれども、まあ昼間のうちは神社仏閣をお参りして、夜はお定まりのどんちゃん騒ぎという、まあ晩旅こんなことばかりでもつまらないから、今日は趣向を変えて山登りということで愛宕山へと向かってまいりまして、さあ芸者さんたちは着物のつまをすっとつまんで、スイッスイッスイッと山道を登っていく。お大臣もどんどんどんどんと登っていく。お茶屋さんがございまして、ここでもって一休みというところで、ようやく上がってきたのが太鼓持ちの一八でございまして、おーい一八、ずいぶんかかるな、大丈夫か。どうも大将、お待たせをいたしました。いやー、愛宕さんってのはずいぶん高いもんですな。何を言ってるんだ。愛宕さん高いってな、ここはまだ試みの坂ってんだ。ああ頂上はな、この3倍だ。ああ3倍ですか。ああじゃあ私はここで失礼を。何を言ってるんだい。おい、それより一発目の前を見てみろ。はは、目の前はですか。なるほど、この眺めですよ。なるほどな、山に登るわけだ。ねえねえ大将、大将、なんか面白いものがありますよ。谷底からずっとなんだか棒みたいなのが伸びてましてね、なんか的みたいなのがありますけど、大将あれ何です。おいお前、太鼓持ちなのにあれ知らないのか。あれが瓦毛投げってんだ。今そこの茶屋のおばちゃんにもらってきたからな、これ見てろ、この瓦毛っていうこの小さな焼き物の皿をな、こうしてクッヘリを噛んでいて、いいか見てろよ、今からあの的に通すからな、いくぞ、せーの、それっと、どうだ、うまい。大将、的にスーッとあの瓦毛が通りましたね。そうだね、こんな2枚いっぺんにいくからな、ツッツッ、いくぞ、せーの、スイッ、スースーッと、どうだ、うまいね、的を通ってずーっと二手に分かれましたね。わあ大将、いろんな芸がありますね。ああこれな、うまい人になるって言うと、あそこに塩せんべいを通すぐらい言ってんだな。さあさあ、これお前たちにやるよ。さあこれはな、ここにな、こういうもの持ってきて、一度こういう遊びをしてみたかったんだ。あらあらあら、 大将懐からなんか出てきましたよ。小判ですね。いくらあるんですか？30両、30枚あるんですか？わかりました。じゃあこれからね、青空の下で一発に祝儀を切ろうというそうじゃない？どうするのそれ？いや今日はな、この小判をあそこの的に通そうと思ってな。およしなさいよ。およしなさいよ、若旦那。考えてもごらんなさいよ。お金捨てるようなもんですよ。無駄ですから。何が無駄だよ。無駄なんてことについちゃな、お前たちみたいの連れてこんなところに遊びに来てるこっちの方がよっぽど無駄なんだ。金なんてものはな、汗水垂らしてパーッと使っちまうから、これが面白いんだ、遊びってのはな。いいか、これ一度やってみたかったんだ。いくぞ。あの的にな、この小判をそれっと。なるほど、小判重たいね。じゃあこっちの方からよいしょっと。いかないね。それっと。あれ、よいしょ、それっと、それそれそれ、大将大将大将、小判がどんどんどんどん谷底に。30枚投げて1枚も通らない。いい勉強になった。じゃあみんなまた上に登ろうか。ちょちょちょちょちょ、大将大将待ってくださいよ。行っちゃうんですか？今投げたあの小判どうするんですか？いやどうするって、そのまんまだよ。だって誰か拾いますよ。いや拾ったら拾ったやつのもんだよ。じゃあ私が拾ったらお前のもんだよ。いただきます、いただきます。なんだお前、お前取りに行くの、あの谷底の。あーそう、あーそういう目をしてるよお前は。おいおい、どういう風に降りるんだ。どういう風に降りるんだってことについちゃね、小判30枚でございますからね。こら深いねだわ。この谷底にあそこにズボッと行けりゃいいんだよな。30両小判があそこで待ってるんだ。しばらく考えておりましたけれども、その横にあるお茶屋さん、お茶の方で野立てというのをいたします。あの大きな傘、おばさんこの傘借りますね。こいつを取るってと、この傘をガッと取りまして、崖っぷちの方に行きまして、じゃあ大将行ってきます。行くのかお前は。ああそう、おいおい、みんな集まってこい、集まってこい。今からな、一八師匠が面白い芸を見せてくれるそうだから、ことによると見納めになるかもしれないからな。じゃあ一八行け、行けって行けって言われなくたって行きますよ。30両ってことについちゃね。でもこれね、深いよ高いよの。よいしょよいしょ、困ってるようだな。じゃあ一八後ろから手伝ってやるな。せーの、どんどん、うわってんで一発キャーというと、谷底の方に傘ごとスーッと落ちていきました。ほらほら、落ちてった落ちてった。おーい、一発一発さん、一発兄さん、ひでひで、いきなりね、若旦だったら腰のところドーンとついて、あ、助かった助かった、無事でしたよ。金はあったか。そうだ、金のためにここまで降りてきたんだ。あったあった、ありましたよ、この小判が。痛かった痛かった、ここにもある、ここにもある。大将たらうまいね。同じ見当に放ってるやつだよ。ひふみよひふみよ、2枚足りないよ、まだあるんだ、30枚あるんだからね。痛い痛い痛、こんなところで目音で隠れてやがった。本当に30枚ありましたよ。みんなお前にやるぞ、ありがとうございます。どうやって登ってくる？へっ、バカ、欲張り、狼に食われて死んじまえ。じゃあ行ってるからな。待ってください待ってください待ってください、今上がりますから。てんだこの一発さん、油汗を垂らしながらあちらこちらと見ておりましたけれども、何を思ったのか着ているものをストーンと脱ぎ始めました。羽織着物長襦袢で、こいつを持ってチッチッチッチッチッチッてんで、みんな細く裂き始めた。おい見てみろ、一発のやつあんなところで着物を裂いてると思ったら、おい縄をなってるよ。はあ、いろんな芸のあるやつだね。今度あれ座敷でやらせてみようか。おー一発、えらいところで内職が始まったな。私だってね、内職なんかしたくありませんよ。それでもね、狼ってないかませんよ、狼ってな。背を垂らしながら長い縄をなりまして、手頃な石を見つけるって言うと、この縄の先に結びつけます。あちらこちらと見当をつけておりましたが、京都というのは竹の本場でございます。佐賀竹という長くて大きい竹に目がついた。これだと思うから、こいつをくるくるくるくるくる回して、さあカシャッ締めた、よいしょよいしょよいしょよいしょ、縄をたぐるってと、この長い太い竹がキューッ と満月のごとくにしなります。前の詩にトーンと弾みをつけるってとこのしなった滝がツッツッツッツッツッツッ伸びてまいりまして、うスタッ、あ大将ただいま、お帰ってきた帰ってきたよ、えらいやつだねこいつは。おい一八、お前のこと一生ひいきにするぞ。ありがとうございます。金はどうした？忘れてきた。
立川談笑さんによる古典落語、あたご山でございました。談笑さんありがとうございました。
ありがとうございました。
もうアクション映画を見ているような。
そう、本当はねこれね講座でのアクションシーンというのがいろいろ見ていただくポイントなんですけれども、ね、
あもっとあるんですか本当は。
そうそう、
ま、今日はねラジオ用にすごく短くしていただいたんですけど、うん、はい、
完全版を聞きになりたい方は私の CD に収録されてますね。
こちらも楽しみに、はい、聞いてみます、まあ、最後ね30秒忘れてきちゃったん
ですね。
さあここからはファイナンシャルプランナーの長谷部真奈美さんをお迎えしまして、先ほどの落語から読み取れる生活の知恵を伺っていきます。長谷部さんお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。お願
いします。今日は談笑さんに披露していただいたのが愛宕山、まあ、古典では珍しいレジャーのお話ということだったんですが、もうすぐ夏休みですね。
そうですね、
旅される方も多いと思いますが、そこで長谷部さん、あの2017年夏の旅事情っていうのを今日は伺いたいなと思うんですけども、うん、
旅の検索比較サイトトラベル .jp のアンケート調査、今年の夏旅ランキングによりますと、およそ 47% の人が一泊以上の国内旅行、うん、そして 15.3% が日帰りの国内旅行、 13.5% が海外旅行を予定しているということで、 75% 以上の人がすでに旅の計画をしているようです。
皆さん早め早めですね。
いかん 25% ですよ私は。
私もそこに入りました。
まあそこで気になるのが旅行費用ですよ、うんうん、
本当ですね、
旅行会社の JTB がまとめた今年の旅行動向調査によりますと、一人当たりの旅行費用の平均金額は国内旅行で 34,920円、うん、そして海外旅行で 247,200円ということなんです。
一人当たり、
一人当たりです
よね、まあ、なかなかしますね、うん、これはね、
うん、そうなんです、まあ、家族となりますとね、うん、なかなかの金額になりますので、うんうん、まあ、ここは旅を楽しむのにやはりメリハリを大切にしていただきたいと思うんです、うん、コストを抑えられるところはしっかりと抑えて、はいはいはいはい、使うところにはどんとお金をかけられるようにしたいですよね、うん、
ですよね。どこでねどんといくかですよ、ね、
そこで価値観が出ますよね。
そうそうそうそう、うんうん、ね、ずっとねしみったりだとつまんないんですよここでどんっていうのがあるからそれを思い出になりますよね、
そうなんです。
まあ、あの旅行行くならなるべくお得に行きたいんですけども、うん、家族で旅行される方への何か提案はありますか？
はい、まずですね抑えられるところとしまして、うん、旅費、うん、この旅費を賢く抑えるためには、うん、もう早め早めに計画していただくことです。
談笑さんもう遅れてますね、
遅れてますよ、随分遅れてますでもまだね、
まだ
まだ直前よりも今の方がまだ余裕がある、
はい、そうですね、うん、旅行券なんかはやっぱり早く買うほど安く買えますので、うん、早めに計画していただいて早めに行動するということがすなわち節約にもつながってくるんです。で、各会社の早割運賃、うんうん、何日前に購入するかによっていくつもの選択肢が出てくるんですよ、うんうん、なので、うん、今ですよチェックしていただきたいと思います、ね、そしてもう一つ海外旅行の場合ですと、うん、今年から燃油サーチャージですね、うん、このサーチャージが復活していますので、こちらもちょっと侮れないと言いますか、燃油サーチャージは年に数回運賃が見直されるんですね、うん、でこれは出発日ではなくて発券日、まあ、購入した日発券日に有効な運賃を適用することになってるんですよ。
なるほど、
うんうん、従いまして、まあ、サーチャージ値上げが事前に分かっている場合は値上げ前に発券すれば、うんうん、で値下げが事前に分かっている場合には値下げ後に発券すればお得になりますよね。
へえ、予約じゃなくて発券の、
そうですそうです、
タイミングなんだ。
そういうことです。
おお、
う
ん、
なので、まあ、予約をすると一定の日にち内には発券しなければいけないんですね、
うんうんうんうん、
でちなみに我が家なんですけど、うん、あの夏休みはだいぶ前から計画をしておりますので、うん、今年 家族分の燃油サーチャージおよそ5万円を節約することができ ます。5万円
って
これリアルな話です。
お
結構バカにならないですよね。
全然違いますよそんなの。
そうなんです。最後になりますが、旅先での賢いお金の使い方教えていただけますか。
はい、まあ、ここは旅行を消費として捉えるのではなくて、自分自身や子供への投資と考えたお金の使い方をお勧めしたいなと思うんです。これは、まあ、国内であっても海外でも、ただそこに旅に行く、遊びに行くだけではなくて、何かプラスアルファの目的を持った旅にしてみる。
ほう。
例えばですけれども、まあ、アメリカに海外旅行に行くとしますよね。で、子供が部活とかでテニスの練習を一生懸命毎日頑張ってるとしますよね。そうしたらただニューヨーク観光だけではなくて、少し足を伸ばして US オープンの会場を見に行ってみるとか、夢が描けますよね。とかフロリダのディズニーワールドに行く方多いかもしれませんけれども、そのついでに少し足を伸ばしてケネディ宇宙センターに寄ってみるとか、まあ、すると子どもの将来につながったり、何かこう夢ができたり、同じお金をかけるんであれば納得して旅を終えられるように計画を立ててみることをぜひお勧めしたいと思います。
ただ見るだけじゃなくて ね、先の希望がそこについてくるっていう、ね、
本当ですね、なんかワクワクしてきました、
ね、いいですね、
はい、将来への投資として夏休みの旅行を計画していただきたいと思います。
長谷部さんありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはこちらのコーナー、投資のネタ帳。みずほ証券が初心者の方へ投資のヒントをお伝えします。さて長谷部さん、今日は古典落語としては珍しいレジャーのお話でしたが、この夏は海外旅行という方もいらっしゃると思います。
そうですね。では村田さん、
はい、
よく円高円安と言いますが、海外旅行をするときに有利なのはどちらでしょうか。
これはわかります。円高です。
さすが正解です。では日本の株式市場で株価が上昇しやすいと言われているのは円高円安どちらでしょうか。
ああ円安で株価上昇という言葉を耳にすることよくありますけども。
はい、そうなんです。円安になるといつも株価が上がるとは限らないのですが、そういう傾向にあります。例えば日本企業は輸出産業中心という見方がありまして、日本の企業が海外で物を売る際、円の価値が下がる円安だと売りやすくなります。
はい、
また円安になると外貨の資産価値が上がり、外貨を持っている輸出企業の売り上げや儲けが増え、その企業の業績が良くなると期待する投資家の購入意欲が高まることも株価が上昇しやすい理由の一つなんです。
はい、
日本株を売買している海外の投資家の動向も関係していまして、円安になると円の価値が下がり、海外投資家は円高の時よりも日本株を安く買えることになり、日本株を買う傾向があります。東京証券取引所が毎週発表している投資部門別株式売買状況によりますと、日本の株式市場の売買高のおよそ7割は海外投資家です。
ああ、じゃあこれからは為替や株式の関係、海外投資家の存在などを意識してみるっていうのも面白いですね。
そうですね。
このコーナーではみずほ証券から初心者の方にも分かりやすい投資についてのお知らせをお伝えしていきます。
わみずほ
東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い、誠にありがとうございます。いやー、投資としての旅行、
はい、
いいですね。
本当ですね。
ね、だからそのいわゆるレジャーのスポットばかりを行くんじゃなくて、視点を変えると今までだったら見落としていた、あ、ここにも行ってみようなんてね。
確かに社会科見学のように、例えば工場とか、そういうものを入れてみてもいいかもしれないですね。
そうですよね。その方がね、またね、混んでなくていいかもしれない。
本当ですね。
ね、面白かった。
今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。また番組への感想メッセージも送ってくださいね。さて談笑さん、来週は、
来週はですね、2つ目春風亭昇昇さんによる創作落語をお送りします。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。